友達ラジオ始まるよ。
Snow covered street, cancellations on my radio.I'm so far away. These tires, they spin so slow. はい、友達ラジオパーソナリティのトールです。
ケンちゃんです。
トミです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は実はもう昔にしたケンちゃんの大人気幻コーナーをやってもらおうと思いまして。
来ましたね。
もう存在自体を忘
れる。俺も1回目何したんかな。何回やったかも覚えて
ないけど。なんか前のゲームはあれやね。
ファミコンはファミコンやね。ファミコンを紹介したんやね。
そうそうそう。ケンちゃんゲーム好きやから、うん、ちょっと、まあ、たまにはこうレトロな
そうそうそう
あのお気に入りのゲームを紹介してもらうということでやってもらったんやけど。いや
正直ね、もう今レトロゲームブームやから。
あらしいね、
うん、空前の
こんな時代が来るとは。
そうですね。だから逆にこの前ネオジオミニの話してあまりに2人の反応が薄すぎてほんまに時代来てんのと思ったんだけどね。
ネオジオはね
ちょっと分からんね。
そう、うん、でもあのファミコンミニのねあのジャンプバージョン、
うんうんうん、
出たでしょ、うんうん、あれも初動で11万本超えてるからね。
うーん
僕売れあれまた反応が
僕買ったんですよ僕。
ああそうなんや。
僕買ったんですよ。
僕買ってないっすね。
あら全然買いましたね。
そうなん。
やっぱあれはなんとなくやけど
俺も買ったけど、うん、1回しかやってないよ。
まあ、その話もしだしたら僕も思ったけど、うん、僕も北斗の拳したんよあれ。
うんうんうん。ワン
ワン、あれケンシロウって思ってしよったよなと思ったよな。
あ
小学生の想像力すごいな。
確かにな。
あれ無理だよなケンシロウって
二色やな。確か青と肌色の
そうそうそうそう、うん、
すごい勢いで服がパーンって飛び散ることない。
あの星をね集めたらね。あ
そうだったんかいな。もうちょっとしてやめたな。安倍氏どうやって飛んでおったっけと思って。
はいはいはい、はい。
軽落飛行パンチでせなあかんかった
よ
な。
ピンクの敵を。
あそうやピンクやったや、
うん。パンチで倒したら出るんかな、うんうん、確か。
で取ったけん何やったんかええと思ってずっとやんでおって、はいはいはい、そのままやっぱ難しいよあのジャンプとかが。
難しいよ。
うん、すぐ当たるんよこう、うん、でもうやめたと思って。そんなもんやもん。
そうよ。ほんでなんか扉に入っていってどんどん。次のステージで行くんやけど、うん、扉がいっぱいあるんよね、
うんうん、ビルの
そうそうそうそう、
うん、あるな。
でしかもリンがね扉の前にピカッて出てくるのよ、
うん、
で そこ入ったらいけるって言うんやけどそのリンが嘘つくんよ。最悪じゃない。
あそうな、
うん、
騙しするんや。
星7つあってだ服破れてる状態やったら嘘つかへんねんけど、それ以外やったら嘘つくのよ。
知らん。服破れてたらビビって
そうやな。めっちゃ怖いからやな。
変態が来た
って、うん、どやべえやつが来たぞ。いやそんなことでやっぱりねファミコンはね正直厳しいよ今やると、
うん、
厳しい、うん、厳しい
な
操作性というかな。
そうそうそう。ただ今回私が紹介させてもらうのはですね、
はいはい、これがメインですわ、はいうん
は
い、
はっきり言って、
はい、
今でも遊べるゲーム。
お
う、うん、
それどういうところで。
もうぜ総合的にやね。
総合的に、
まあ、まずそのソフトっていうのが、
はい、
サンソフトから発売されてます、
はい、
ヘベレケっていうファミコンゲームなんですけど、
名前は聞いたことあるね。
あほんまに。
いや僕ないな。
あほんま、うん、このキャラクターにも、う
ん、今日ケンちゃん、うん、持ってきてもろとやけど
実物をね
ラジオやけんあれ
そうそう正直ねこのヘベレケっていうファミコンソフトレアソフトなんですよ、
う
んまあ、なかなかのレアソフト でというのもほんまにファミコンの後半に出た、
うん、
多分ねスーパーファミコンはもう出てたと思うよね。
あ、そうなんじゃ、
うん、1991年やから、
あ、まあまあ新しい方なんやな、
うんうん、スーファミが90年やったな
ぐらいかな、
俺らが中1ぐらい、
中1か小6かこれぐらいだったと思う、
そうだよね、うん、だから13で90年ぐらいやな、
うん、
だからもうスーファミは出てるのよ、
うん、
で、
うん、
このゲームたん、まあ、どんなんかっていうとアクションゲームなのよ、
うん、
うんとね、近いゲーム、有名なんで近いゲームって言うたら
高橋名人の大冒険にまだ遅い感じ、
いや、リンクの冒険、
ああ
メトロイド、メトロイドや、うん、
メトロイド、
うん、
でも今このパッケージケンちゃん持ってきても見ようけど、
うん、
可愛らしいで、
そうでしょ、
すごい絵が、
そうそうそう、これキャラクターがね、サンフトソフトのキャラクターで、主人公が、うん、まあこのパッケージで言うと一番左がヘベっていうんやけど、うん、これが主人公なんですよ、
うん、
で次にお化けのスケザエモンと、うん、猫のオーちゃんと、
はい、
半魚人のジェニファー4人組なんですけど、
レケはどこ行ったの、レケは
レケはどっか置いてきたよねで、この4人なんやけど、うん、まあ言うても主人公はこのヘベっていう、ね、うん、の雪だるまみたいなキャラクターで、ね、
はいはい、
で、だんだんアクションゲームなんやけども、うん、これなんて言ったらいいんかな、謎解きアクションゲーム、
パズル、
うん、パズルっていうか、言ったらこの 4キャラクター全部が特徴があるんですよ、
うん、はい、
で、あのヘベっていう主人公は、
うん、
壁を登れる、
うん、
あと足が速い、
うん、
で、まあ、これ順番に仲間になっていくんやけど、
う
ん、2番目がこのオーちゃんっていう猫なんやけど、
うん、
こいつは水を泳げて、
うん、
かつ氷の上が歩くことができる、
ね、うん、他のキャラクター歩けんの
よ
ね、
うん、すぐ転ぶ、うん、で幽霊のスケザエモンは、
うん、
ジャンプ力がすごい、
うん、
滞空時間が長い、ふわーっと、はい
はい、ああなるほど、いろいろできそうやな、アクションゲームやったら、
ドキドキパニック夢工場でいうところの、 あのお母さんやね、
うん、
うん、
あんまピンとけ
スーパーマリオ USA でいうところのピーチ姫やね、あ、ピーチ姫じゃない、ルイージやね、
お
みんなご存知で、最後のジェニファー、
うん、
これが水の中に潜れる、
まあ半魚人やもんな、
そうそうそう、うん、で初めのこの主人公のヘベしかいないんで、
うん、
行けるところが少ないのよ、
うん、
そこまず右の方に行ってたら氷の床があるからもうそこからは行けなくなるんやけど、いろいろ行ってたら仲間がおるんですよ、
うん、
でこの仲間と戦って勝ったら仲間になるっていう感じ、う
ん、ああ。
でここの面ではこのキャラクターで行こうとか、うん、切り替えながらどんどんどんどん進んでいくんですよ、
うん、この途中で切り替えれるの、
すぐ切り替えれる、
あ、そうなんだ、操作はでも一人なんや、
そうそう、一人、
はいはいはい、
一人用ゲーム、
あ
ーで難易度が、
うん、
絶妙に難しくないのよ。
ああ、ええ感じに仕上げ
と。そうそう、だから適当にやってたらクリアできへんけど、
うん、
いやちょっとなんか本腰入れてやろうかって言うと結構ポンポンポンポン進めるのよ。
うん、
だからもう今正直ね、
うん、
昔のファミコンなんてクリアできないゲームばっかりでしょ。
うんうん、そうやな。
多分そのファミコンジャンプバージョン、ジャンプのファミコン見に勝った人はみんな思ってると思うけど、
うん、
多分どのゲームもクリアできてないと思う、ね、だからドラクエ1もクリアできてないと思う、ね、正直言って、ただこれは面白い上に簡単じゃない、難しくない、
うん、絶妙に
でアクションもね、ようできて、ちょっとこれサンソフトのゲームの特徴として感性の法則をバンバン効かすのよ、
うん、
例えばなんか右にずっと行ってたら左押した時にちょっと右に引っ張られるみたいな、でジャンマリオとかやったらジャンプって空中で右とか左とか移動できるけど、それができないのよ、
あ、それは反則だから、
そうそう、空中ではもう、
なるほど、 ああそういうことだ。なんかそうした方がでもマリオすごいなって最初俺思ったんだけど
な。そうそう、だから簡単なのよね、うん、マリオは。だからそういう意味で難しさはあるんやけど、そこがね慣れたらね楽しいんですよ。でぜひこれやってほしいんやけど、ほんでね、うん、正直俺まあこれやったのって、うん、もうプレステ2が出てたぐらいの時にやったんです、うん、僕初めて、うんうん、時には気づかんかったんやけど、
うんうん、
なんかこのゲームにめちゃめちゃ評価されてんのって、うん、音楽らしくて、うん、ファミコンではありえない音が出てると。ただでも今聞いたらいや全然良くないんやけど
普通って
普通っていうか普通のファミコンの音やっていうぐらいなんやけど、やっぱ当時としてはすごかったよね。ちょっとやっぱり耳がプレステとかの音楽に慣れすぎてるから気づかんだけですごいらしいんですよ。
これもうバーチャルコンソール的なのも出てない
ん？出てる出てる。
あ出とんや、うん、あそうなんだ。
バーチャルコンソールが出る前はめちゃめちゃ高値やった。
ああまあほうなるわな、うん、結局
で、まあでもやっぱり出てもそこそこの値段はするけどね。
ああ
大体いくらぐらいなんですか？
どんな前 4,5 千円ぐらいです
ね。
ちょっと、
まあ、ねファミコン、
うん、
ひどい。このバーチャルコンソールが出る前は、
うん、
もっとしよったんや多分。
そう
ね、あの出荷本数的にはそんな売れてない。
もうねファミコンのやっぱ後半やからみんな持ってないよね、うん、
あ
今ちょっとヤフオクで調べたらソフトだけやったら4000円ぐらい、
ね、あでもまあまあするな、
うん、ソフトだけやからな、
うん、
完品とかだったらまあ
まあまあ6,000-7,000円以上もするかもしれんね、うん、
当時は5,000円ぐらい。
当時は5,800円かな、うん、新品で、
はいはいはい、
今新品なんか持ってたら単純にゼロがつくと思うよ。56万ぐらい、
はいはいはい、これはほないつぐらいに買うた？このプレステ2ぐらいの時に買うたんが、
これはでそれぐらいかな。ほんまにワゴンで叩き売りみたいなしてた時に買ったが、確かね 4,500 円ぐらいか
な。あそうなんやな、
うん、
うーん
単純にそのほんまに見た目が可愛いからって言って買ったんだけど、
サンリオのキャラクターみたいな感じの可愛らしいキャラやな、
うん、いやこのキャラクター、これだからこのキャラクターが結構人気でスーパーファミコンとかプレステとかでも出てるのよ、シリーズもんが。
あそうなんだ、
う
ん、
そうそうそう、なんで中でもこのオーちゃんっていう猫のキャラクターが結構人気やから、うん、このオーちゃんだけのゲームとかも出てるの、うん、
全然知らんわ、
うん、通ってないんやな、
全然知らんわほんま、
うん、
サンソフトって何が有名やった？聞いたことあるわ。
1機。
ああ1機
か。でもその時は3電子かな。
ああ3電子、うん、
ああ後半サンソフトっていう名前だったけど、はいはい、1機とか あと東海道53線とか、はいはい、水戸黄門とか
あったな、そういうシリーズ、う
ん、スーパーアラビアもそうちゃうかな多分。で後半で言うたらもうこのヘベレケもそうやけど、うん、ギミックとか、うん、そういうもうレアソフトばっかりなのよ。だ後半もうサンソフトばっかりがゲーム出してたんちゃうかな。
優秀なんは優秀なんやな。
優秀し、なんかね、うん、あのもう詳しくは分からへんけど結構セガと密接な関係があったみたいで、うん、技術力が高いみたいな。なんかセガがあの単純にファミコンでゲーム出されへんでしょ、
うんうん、
メガドライブやってたから、うんうん、だからセガのゲームをサンソフト名義で出すみたいな。
ああ、なるほどな。
ファンタジーゾーンとかね、あの辺
も。なんかつながり癒着かなんかあったんかも。
かもしかして開発はセガがやってたんかもしれない、ね、なるほど。その辺は詳しくは分からへんけど、まあまあこれはぜひやってもらいたいね。
知らんな、
うん、だから今やろうと思ったらそのバーチャルコンソールなんやけど、
うん、
もうバーチャルコンソールって終わったんやったっけ？
あの DS はあるな。でもあるけどそんなように見てないけど、そんな種類ないことないで。 DS、う
ん、DS の中で DS 版はね確かにね、
あの、まあ、マリオとかこういう昔の入っとうけど、うんう
んうん、この Wii U ってまだやってるの？
いやないんちゃ
う？ Wii はね終わったの、バーチャルコンソール。
じゃああれ買ったやつはどうなの？
できる。
ほらできるの？
買ったやつはできる。
ほら Wii でできるんだろ。
うん、
うーん
できる。 でだからダウンロードはできるんかな、一回消して、それはちょっと微妙やけど、
はいはい、
とりあえず
あなるほど
買ったやつはできる、うん、だからもう今やろうと思ったらもう高いお金出すか、
あー
バーチャルコンソールか。
え、Wii U ってあったっけな、バーチャルコンソールって。ある？
あるある、
あるんかいな、
う
ん、
スーパーファミコンはもう Wii U じゃないと、
うん、
バーチャルコンソールできへんからね。
あ、
どうですか、欲しくなったでしょう。
本体がないからな
今でも結構出てない、その互換機
めっちゃあるな、
なあ、
うんうん、
それこそ怪しい。
これセーブ機能はないんですか、アクションゲーム。
ない。
ない。もうほんと何機、何機が減ったら。
パスワードがあって、はい、あの仲間何人入ってる状態でプレイするとかいうのはできるんやけど、はいはい、スタート時点は一緒。
あ、
うん、ただ、まあ、まあ言うても仲間がおりゃ近道できるから、
まあね、
すぐやけどね。
なるほど。
もうぜひぜひ。
そうですね、
皆さん買ってください、ま
あ、ラジオ聞いてる人も興味あればね、
うんうん、だこれのね、そのシリーズのヘベレケのポプーンとか、
うん、
走れヘベレケとかも面白いんでね。
うん、これ元祖な、
そう、
そファミコンの
最初、
これがこっからだんだん
そうそうそう
ハード変わって、
うん、ただもうジャンルはね、いろいろパズルゲームやったりレースゲームやったり、まあまあまあ面白い。だから本来ほんまヘベレ系の2を出してほしいんやけどね。もう今更やろな。サンソフトが今
まだ生き残っとんすか。
あるんかな。
あるんかな。どうだろう。
スーパーファミコンの時はよう聞いたんやけどね、サンソフトの名前。うん、で一応サターンとかでも出してたんやけど、
うん、
プレステ3とかで聞いたことないような気がするんやけどね。
フェベレケって調べたら、
うん、
あんまりゲーム系出てこんよな。
ああ、まあ、まあ、ありもんの言葉やからね。酔っ払いの意味やからね。
あ、でも任天堂 3DS のあれやわ、
うん、
出とうわ、バーチャルコンソールで。
おお、そうなんや、
うん、だから
ぜひぜひ
DS 持っとうしてやったらできるんや。
600円ぐらい、
ねダウンロード開始って書いて514円。
お、
安い、
安い、うん、
ちょっとやろうかな。
ぜひぜひやってみて、ポチってください。
うーん、
それ全然関係ないんやけど、うん、
はい、
最近発見されたらしいんやけど、ゲームキューブに、
はい、
動物の森っていうのがあって、
あ、うん、そうですよね、あれが、
うん、キューブ、うん、64が最初、
結構なんじゃん、
うん、64があって、でゲームキューブあるんやけど、ゲームキューブ版64版もあったんかな。でもゲームキューブ版は家具にファミコンソフトがあるよね、
うん、
ファミコン本体とその上にファミコンソフトが載ってるみたいな感じの。でそれは実際その角触るとそのファミコンができるのよ。バルーンファイトとかあったりとかしてね。でそれ海外版の動物の森にもやっぱり海外版のファミコンの NES っていうのがねあるんだけど、その中にカセットの入ってない NES っていうのがあるんよね、
うん、
各で、
うん、
でそれを普通に調べるとソフトがないのでできませんみたいなメッセージが出るのよね。ところがよ、ゲームキューブのメモリーカードの中にファミコン の, ロムデータを入れておくと、その家具を読み込むとそのロムデータができるっていう、単純にその家具自体にエミュレーター機能が搭載されてたんですよ。
なんかちょっと俺分かりにくいようで、わーわーわーお
ー、そういう隠しがあったんですわ。
なんでこんなの知っとんすか。
いや、おとといぐらいすごいニュースだ
った。あ、そうなんじゃ。
もう、もうトップニュースだって。そう、猛暑よりもトップニュースやって
る。そう、ケンちゃんちのパソコン壊れてんじゃん。なんか、そんなしか電話になってんじゃん。
マジで。いや、だから、こ 俺はもう、もうみんなゲームキューブの価格上がるんちゃうかと。そうでもないですね。だから日本版がどうなのかは分からんけどね、それ解析してくれた人おらんから、はい、外国人が解析好きの人がやったから
海外だけやね今んところ分かったの。
そうそうそう、それが分かりゃ日本でもやるかもね、いろいろ。だからあさってかしあさってぐらい、もうこの3連休でみんな研究しまくって。今3連休なんですよ。
そうですね。
で3連休明け、もしくは夏休み明けに、うん、
重大発表が、
そうそうそう、
しかしたら
思うよ、もうハードオフからゲームキューブが消えるかもしれない。
あ、分かった、まだケンちゃん教えてた。
全然興味持ってないやん。もう震えたのに俺、それ見た瞬間このニュース。とんでもないことするなと思って。もうなんか任天堂よそういうことするやん、うん、あの何スイッチでもなんか、うん、ねゴルフのエミュレーター入れてたり。
へ
あの岩田さ社長が亡くなったでしょ、
うん、
その岩田社長がファミコンのゴルフを作った人なんですよ、
うん、
で岩田社長がねあのトップやった時って、うん、任天堂のなんかニュースの時あの一人出てきて紹介する時に、うん、両手を前に突き出すポーズをようやってたのよ、
うん、
皆様にお届けみたいな感じで、はい
うん、
でその岩田社長の誕生日の日に、うん、任天堂スイッチのコントローラーで岩田社長と同じポーズすると、うん、そのゴルフが起動するっていう。
ほんまに、
うん、
ドラクエ3のゾーマのモノマネをしよったわけだ
もんね。まあでも同じポーズだけど。ただ、うん、それが任天堂が発表する前にバレたのよ、
うんうん、情報が漏れて、うん、
解析したいとか思って、でアップデートの時に任天堂がそれ消したのよ。だから今できへん。
そんな全然俺のとこまで情報回ってきてないけどな。
これもトップニュースだよ。ほんまに平成が終わるっていうのよりもニュースが出かかったよ。
あ、そうなんや。
トップ中のトップやったのに。
そんなんするんやな任天堂って。
そうそうそう、
うん、遊ぶ心からね。
あ、うん、まあ結局消したんやけどね。じゃあ
じゃあ
買おうか。なんかあれやね、ファミコン、なんか今ちょっとふと記憶が蘇ってきたんやけど、うんうん、ファミコンの紹介するといつも最後こんな感じ。
いやあれやね、いや僕も懐かしいなと思うけど、
思うけど、
だんだんなんか置いていかれる。そう だんだんともうすごいスピードで通り抜く
ね。そうやね、僕らが冷めてるんじゃなくて、うん、ケンちゃんが熱くなりすぎてるから、うん、
いや俺でもずっとローで走ってるんだけど。アクセルは踏んでるけど、まあまあ、ベタ踏みはしてるけどやな。
まあそれはね、こうやってソフトもね、
うん、
ごっつ有名どころを紹介されてもなっていうところもあるしね。あ、まあでもその方が僕らは分かりやすいかも分からんけどな。分
かりやすいかもしれんけど、
サッカーとかマリオとかな、
うん、正直でも、うん、有名どころって俺が思ってるだけかもしれんもんね、
うん、
よくよく考えたら、
うん、まあな、ね、趣味思考があるからな、
うん、
好きな、
うん、だから単純にその小学校俺らが3年生4年生ぐらいの時のゲームやったら、
うん、
多分有名なのはみんな認識は一緒やと思うんだけど、多分中1ぐらいの有名なもんでもだいぶズレが来るんやろね。
ああ、まあそうじゃな。
そうだってその頃僕らスーパーファミコン行っとる。
そうやな、
形やからな。
まあ俺は平行移動してる。マルチタスクでやってたから。
ほんまやな、いつであれ切り替えたんだろうな。自分を過去に行って見てみたいわ、
うん、でもやっぱりスーパーファミコン、うん、
出た瞬間からもう
出た瞬間からやと思う。
もうファミコンは、
うん、まあもう古い古いっつって、
それを見たいわ。俺がした俺を見たいわそれ。
あ、僕覚えとんわ。
全然覚えてないわ俺。
僕はあの欲しかったんやけど、うん、その時親が買ってくれんかって、
うん、
ファミコンあるやんって、
うん、なるほどなるほど、うん、
だから修学旅行に行った時にスーファミの を買えるだけのお金のお小遣いを残した状態で修学旅行から帰ってきて、
はあはあはあ、
それでハード買いに行ったの覚えとんよ。
はあ、だから中2、
中2が切り替わり、はあ、僕は、はあ、修学旅行のタイミングで。
なるほどね、
うん、
でも俺もねスーパーファミコン買ったの遅かったの
よ。いや僕も中2ぐらいやな、でも中1ではないわ、
うん、で遅かったからこそファミコンが長続きしたんやと思うんやけど、でも後半はでもファミコンは買ってなかったな、ほんまに。
ゲーセン行きよったんちゃ
う？ゲーセン行ってたらもうストリートファイター2ばっかりやってたからね。もう中学生やのに下手して10万ぐらいは使ってたからね。
どっからそんなお金が？
わからん、もう多分親の金盗んでたんかもね。
あれまあ流行ったよな。でも結局あれやってスーファミに移植されて、
うん、
あのこういうガチャガチャみたいなあの、はいはい、ゲーセンみたいなコントローラーとか
アーケードスティックとかね、
みんな持っとったよな、
うんうん、
でもあれじゃなかったら打線とかコントローラーの方がやりやすいとか、
はいはいはいはい、
なんかあったよな、正気あの自分でパンチの場所を変えれるから、
もうコントローラーでやり始めてから俺中ボタン一切使わないからショート大しか使ってない。
人によってちゃうもんな、
うん、
場所が。
もうちょっともう一回ファミコンを見直す時期かもしれんね。まあこんなもんかな、
はい、まあそろそろ終わりますか、
はい
はい、それじゃあ、まあ、またあのホームページありますのでそちらでケンちゃんのもうだいぶ過去に遡ったらあのファミコンのレトロを、
ね、
紹介してるのは、
ね、前回の
前回のあると思うんで、うん、よかったら、
はい、
あの、
は
い、聞いてください、
うん、はい、終わりがどんな感じか聞き比べて、
それじゃあ、 あの友達ラジオのトールでした。
ケンちゃんでした。
トミーでした。
ほんなんなー。